ルカによる福音書12章13節から21節まで。元の聖書の131ページになります。ルカによる福音書12章13節からです。群衆の一人が言った。先生、私にも遺産を分けてくれるように兄弟に言ってください。イエスはその人に言われた。誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのか。そして一同に言われた。どんな貪欲にも注意を払い用心しなさい。有り余るほど物を持っていても人の命は財産によってどうすることもできないからである。それからイエスは例えを話された。ある金持ちの畑が豊作だった。金持ちはどうしよう、作物をしまっておく場所がないと思い巡らしたが、やがて言った。こうしよう、蔵を壊してもっと大きいのを建て、そこに穀物や財産をみなしまい、こう自分に言ってやるのだ。さあ、これから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ。一休みして食べたり飲んだりして楽しめ。しかし神は、愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。と言われた。自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだ。神の前の富と題して宍戸俊介牧師からメッセージを伺います。
ただいまルカによる福音書の12章13節から21節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの13節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。群衆の一人が言った。先生、私にも遺産を分けてくれるように兄弟に言ってください。でこの時シエスは大群衆でごった返す中で弟子たちに向かって教えておられました。弟子であるあなた方がシエスを離れ背を向けて逃げ去るような時が来る。するとその時天使たちはあなた方を見捨ててもはや主の仲間とみなさず助けてくれることもなくなるだろうけれども、それでもあなたは私の仲間として私によってあなたのうちにあるかすかな信仰が覚えられているのだという誠に大切なことをシエスは弟子たちに教えておられました。ところがそんなふうに教えていますと突然横合いから口を挟む声が響いたのです。シエスに向かって自分の兄弟との間柄の仲裁に入ってほしい。親の残してくれた遺産を自分にも正当に分配してもらえるように言ってほしい。その人は突然そんなことを語り出します。で、全く無遠慮に、まるで割り込むようにして、語るこの人は一体どういう人物なのでしょうか。ね、日本人の感覚からしますと、こういう割り込み方というのは大変に失礼な行動をしているように感じるということがあるかもしれません。ただこれ中東の人たちにとってはこういうことというのは案外普通にあったこと 出会ったのかもしれません。これまでのところでもやっぱりシュエスが弟子たちを教えていますと、突然横合いから口を出してきて、あなたを宿したたい、あなたが吸った乳房はなんて幸いなことでしょうと、そんなふうに声高らかに叫ぶ人がいましたし、あるいはまたシュエスご自身もナインの町で、葬りの列に出会われたときに、躊躇せずに棺に連れ添うヤモメに向かって、もう泣かなくともよい、そう声をかけられたことがあります。中東の社会ではどうやら思ったことをすぐに口に出して相手に語りかけるということは、私たちが思うほど失礼なことではないようなのです。で、今日のところでシュエスは、突然横合いから声をかけられまして、見知らぬ人から遺産相続の調停をするようにと頼まれています。で、このようなことを依頼されるというのは、どうも当時の社会にあっては大変名誉なことであったようなんです。相続争いというものは、これは時代や土地にかかわらず、いつの時代どこの土地においても場合によっては見られることですが、当時のユダヤではそういう争いが起こると、ラビたちのもとにその揉め事が持ち込まれるということが、割合よくあったようなんです。これはなぜかというと、ラビたちのことを清廉潔白な人物だ、そういうふうに信用して、一方に偏った贔屓をして、贔屓をしたりしないで物事を収めてくれる人だと信用して、朝廷を頼む。で、そういうふうに朝廷は頼まれてくるわけですから、ここでシュエスに声をかけたこの人は、少なくともシュエスのことを公正な人物だと認めていたということがわかります。で、そのことはこの人がシュエスに向かって先生、つまりラビと呼びかけていることからも伺い知れるんです。当時ファリサイ派に属するラビたちは、こんなふうな頼み事をされると全く嫌に思わないで、むしろ進んで喜んで揉め事の解決に手を貸してやるのが普通だったようです。ですからこの人もまさか断られるとは思わないで、シュエスに信頼して遺産相続の正当な分け前を自分にももらえるようにと願い出たものと思われます。ところがです、この人の思惑というのはものの見事に外れてしまうわけです。シュエスはこの依頼に対して、誠に不愛想な返事をなさいます。14節をお聞きします。イエスはその人に言われた。誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのか。こういうはっきりした口調でシュエスは依頼を拒絶なさいます。私はあなた方の裁判官でも調停人でもないのだと、そうおっしゃるんです。どうしてシュエスはこんなに不愛想な返事をなさったんでしょうか。横合いから口を出されたことで腹を立てておられるんでしょうか。それとも自分には見識が不足しているためにこのような問題については判断しかねるとおっしゃってるんでしょうか。で、どうもそうではないようなんです。シュエスはこのあと一つの有名な例え話をその場にいた者たち一同に向かっておっしゃるんですけれども、その言葉を聞いていますと、シュエスはこの時どうやらこの頼み事をしてきた人物の心の内に貪欲への思いがあるということを見抜いて、依頼を拒絶なさったようなんです。遺産をもっと多く分けてほしいというのは、親の持っていた財産を相続することで労せずに豊かになるということを求めています。で、シュエスはそこに潜んでいる危険性に気がついて遺産の調停を断られたのでした。そしてシュエスはご自身が果たすべき役割を思いながら、 この時その場にいた人たちにこんなふうに教えられます。15節をお聞きします。そして一同に言われた。どんな貪欲にも注意を払い用心しなさい。あり余るほど物を持っていても人の命は財産によってどうすることもできないからである。あり余るほどのものを与えられて持っているにもかかわらずさらに欲しがる気持ちを貪欲なのだと主イエスはおっしゃいます。そしてどんな類の貪欲にもとらわれてしまうことがないようにそう警告をなさるんです。金銭の欲望だけには限りません。どんな類の事柄であっても際限なく豊かになりたいと思うそういう欲求に対してはその思いの虜となってしまわないようにあなた方は気をつけなさい。主イエスはそうおっしゃるんです。そしてこのことを人々に分からせようとして一つの例え話をお語りになりました。それが大変有名な、愚かな金持ちの例えと言われる例え話です。主イエスは語り出されます。16節です。それからイエスは例えを話された。ある金持ちの畑が豊作だった。金持ちと紹介されますからこの農夫が裕福だったということがわかります。そしてこの人の畑が豊作だったと言われているのですからこのところで上がっている収入自体は決してこれ不正で得た収入というわけではありません。この人が自分で耕しその末に与えられた正当な収入です。でただです、この年の豊作というのは単なる豊作じゃなくて大豊作だったようなんです。でそれがこの農夫を頂点にさせそしてそこに誘惑が忍び込んでくるということにもつながります。17節から18節のところにかけてこの農夫の心の動きが語られます。金持ちはどうしよう作物をしまっておく場所がないと思い巡らしたがやがて言った。こうしよう蔵を壊してもっと大きいのを建てそこに穀物や財産を皆しまい込もう。どうしようってこの人はですね嬉しい悲鳴を上げるんです。畑から取れたおそらくこれ後ろに穀物と書いてあるので麦だと思われますけれども畑から取れた麦が大量すぎてです自分が今持っている蔵に収まりきらない。それでどうしたらいいだろうって思うわけです。ところがやがてこの農夫は明暗を思いつくんです。蔵に収まりきらないのであれば蔵の方を建て替えて大きくすればいいだけだ。で彼は手を打って喜ぶんです。こうしよう。この18節のこうしようっていう言葉はですね実は17節のどうしようっていう言葉にこうしてるんですね。でこの人は明暗を思いついたつもりになって自分では有頂天になっているんですが、気づかないままこの時密かに誘惑がこの人に忍び寄っていました。で新共同訳聖書の翻訳では残念ながらはっきりと訳し出されないんですが実はこのところでですこの農夫は全てが自分のものなのだという思いをとても強くしていて持ち物の分量や大きさにすっかり心を奪われてしまって結果的にそれを与えてくださった神様が見えなくなっている。でそういう様子がここには語られるんです。どうしよう作物をしまっておく場所がない、ここにそう書いてあるんですが原文でここ読みますと私の作物をしまっておく場所がないって書いてあります。 そして18節も同じようで、腰を蔵を壊してもっと大きいのを建て、そこに穀物や財産をみなしまおうという言葉は、私の蔵を壊してもっと大きくしよう、そしてそこに私の穀物と財産をみんなしまい込もう。原文読むとそう書いてあるんです。この農夫は、私の作物、私の蔵、私の穀物と財産、すべてのものが全部私のものだって、そういうふうにここで主張するんです。そして面白いことに、そう心の中に思っただけなんです。まだ実際には新しい蔵を建て替えたわけではないのに、この農夫さらに有頂天になって語り続けます。19節です。こう自分に言ってやるのだ。さあこれから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ。一休みして食べたり飲んだりして楽しめと。実はここのところでも、この19節のところでも、農夫は自分っていうものを先立たせています。新共同訳だと、こう自分に言ってやるのだってさらっと訳されてるんですが、原文ではここはです、そして私の魂によ、私の魂っていうんですね、魂よ、お前は何年分もの多くの良いものを蓄えて持っている。休め、食べよ、飲め、楽しめって、そう書いてあるんです。私の作物、私の蔵、私の穀物と財産に加えて、この農夫はです、自分の魂までもがまるで自分の持ち物のように思ってるんですね。そしてその魂に向かって語りかけるんです。お前には本当にたくさんのものが備えられているんだから、休め、食べよ、飲め、楽しめ。でそう言って、この人は自分の魂に楽しめる限りの楽しみを与えようとするんです。である説教者はですね、この箇所の説教をしたときに、この農夫のありようについて、この人は息せき切って楽しめることはすべて楽しもうとしているって、そんなふうに、説明していますが、まあその通りだろうと思います。この農夫は自分では自分の魂のための十分な用意を整えたって思い込んでるんです。命を自分の持ち物であるかのように考えて、その命をもう十分に養えるだけの食料と富を蓄えたと思い込んでいます。ところが、例え話を先に聞いていきますと、この農夫の思ったようにはことが運んでいかないわけです。突然にこの農夫の魂の本当の所有者であり支配者である方の声が響くんです。そして、お前の命は今夜限りだと宣告をされます。20節のところです。しかし神は、愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられる。お前が用意したものは一体誰のものになるのかと言われた。シュエスのこの例え話を聞きながら、不思議に思う方がいらっしゃるかもしれません。この例え話を聞いていると、神様というのはなんと意地の悪い方だろうかと思うかもしれないのです。この農夫は別に不正を働いて濡れ手に泡の収入を得たわけじゃありません。自分の手の働きによって得た収穫を大いに喜んで、そしてそれによってこの先何年も安楽に過ごせるようになったということを喜んでいる。ところが、その矢先にです、神様はこの人物から命を取り上げてしまうんです。お前の命は今夜限りだってそうおっしゃるんです。神様って冷淡な方だって、そんなふうにお感じになる方がいらっしゃるかもしれません。今日のこの例え話というのは、私たちがこれを聞いてです、 この例えから神様というのは意地の悪い方だとか冷淡な方だとか、そういう結論を引き出そうとすれば、そう解釈することは可能であるだろうとは思います。しかしそれはです、あくまでも聞き手の側の、勝手な印象というか勝手な解釈であって、主イエスご自身がそういう神様が冷淡だとか意地が悪いということを伝えようとしてこの例え話をなさったのかというと、そうではありません。主イエスご自身は実はこの先も何度も手を変え品を変えながら今日の例え話で伝えようとしているのと同じ事柄を周りの人たちにお語りになっていきます。今日の記事というのは実はそういう一連のこれからずっと何度も出てくる、教えの一番最初のところなんです。じゃあ主イエスは一体何を伝えようとしてこの例え話をお語りになったんでしょうか。少し、この福音書を先取りしまして、主イエスがここで人々に伝えようとなさった事柄の中心をはっきりと言い表している箇所がこの先に出てまいります。それはルカによる福音書の16章の13節のところです。ルカによる福音書の16章13節というのは140ページです。ルカによる福音書16章の13節、140ページの下の段の終わりのところですけれども、どんな召使いも二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。主イエスはこの世の富、つまりこの地上での生活の中で自分がより豊かになる、与えられているもので満足するのではなくてさらに豊かになるということに憧れて、ついにその富の豊かさの誘惑にすっかり心を奪われてしまって神様との関係がないがしろにされてしまう、そういうことがあり得るのだという危険を伝えようとして今日の例え話を語っておられるんです。農夫は確かに一生懸命働いて麦、穀物を手に入れたかもしれませんけれども、それは農夫が一人だけで全部できたことではないはずなんです。実際に農の仕事に携わっておられる方ならば、それはよくお分かりのはずです。どんなに人間が頑張ってもそれだけで収穫が上がる年、上がらない年があります。私たちに与えられる収穫というのは、神様がやっぱりそれを与えてくださっているという側面があるんです。ところが、そのことをすっかり忘れてしまって、私の穀物、私の蔵、私の収穫、私の富、財産、みんな私のものだって、そこではもう神様のことがどっかに視野の外に出ていってしまっているわけです。主イエスは人間がそうなってしまう危険があるのだということを教えようとして、今日のこの農夫の例えをおっしゃっておられます。でそのことは、例えの結びでおっしゃっている言葉からも明らかだろうと思います。21節の言葉です。自分のために富を積んでも、神の前に豊かにならないものはこの通りだ。主イエスはそうおっしゃるんです。この例え話は、神様の意地の悪さとか、あるいは喜ぶ人間に対して神様が冷淡であるとか、そういう事柄を伝えようとして語られたのではありません。この豊かな農夫は、自分に与えられた豊かな富を間違った方向に積み上げてしまった一つの実例として、人々の前に示されているんです。すなわち与えられた富を 自分のための、自分だけのものだ、自分のための豊かさだと思ってしまって、そして神様から与えられ、神様に感謝して用いるべきものなのだと、ちっとも思わなかったという点に、この農夫の最大の過ちがあるんです。今日の例えでは、この農夫は、これから先何年も、あるいは何十年も生きるつもりでいます。ところがその農夫自身の思いに反して、神様は今夜、この農夫の命を取り上げてしまわれます。で、この点がいかにもこの農夫にとっての悲劇であるように、私たちには聞こえるんです。ですが、そう感じるのはです。もしかするとこの農夫が勝手に自分一人だけで自分はこれから先もずっと長く生きるんだと決めているからではないでしょうか。実はこの農夫の話はですね、私たちにとって他人事ではありません。というのもです、私たちにもいずれいつか分かりませんけれど、必ず間違いなく世を去る日、神様のもとへと取り去られていく時がやってきます。もうそれは間違いのないことで、それがいつであるかは別ですけれども、私たちは必ず最後には地上の生活を終える時が来るんです。その時に私たちどう考えるだろうか。私は今晩取り去られるのだと知って世を去っていくんでしょうか。おそらくそんな人は一人もないだろうと思うんです。もしそんなことを言う人がいるとすれば、それは自分が地上から取り去られてしまうということが恐ろしくてたまらずに、まあ、恐ろしさのあまりに強がって見せているだけのことでありましょう。俺は今日死ぬんだって言いながらですね、死なない人って時々いますけれども、それはですね、自分が死ぬんだってことを本当は認めてないんです。で、認めてないんだけど、死ぬかもしれないって不安なので、今日死ぬ、明日死ぬっていうふうに言うんですけれども、本人は実は生きたいと思ってますし、まだ生きるつもりでいるんです。私たちは本当には自分の地上の命がどこでどういう形で終わりを迎えるか知らずにいるんです。この私があと何年地上を生きるか、あるいはどんなふうに弱って死の時を迎えていくのか、あるいはもしかしたら病気や事故によってあっという間に取り去られるのか、そういうことをあらかじめ知っている人は誰もいません。そして実は私たちはそういういつと自分が取り去られるのかということを知らない命を生きているわけですが、そこで人間の生き方に2種類に分かれ道が出てくるんです。一方はこの農夫みたいな生き方です。自分はいつ死ぬか分からないけれども、それまではなるべく安楽に、また楽しめる限り楽しく過ごそう、できる限りのことをやって人生を楽しもう、そう言って自分自身の快楽を求めます。シエスが今日の最後のところで言っておられる、自分自身のために富を積むという生き方です。日本人の多くは人生というのは自己実現ができたら好ましいことだと思っている人がほとんどです。そういう生き方ももしかすると、この自分のために富を積んで生きたらいいって考えるあり方の一つのバリエーションかもしれません。しかしです、それとまた別の生き方があるんです。で、それは人間的にはどれほど豊かになものが与えられるとしても、しかし人間の人生と命というのは所詮神様の手の内にあるものであって、そして人間はやがて死の時を迎えるのだ、私たちの命は今死に向かって生きているのだということをわきまえている人の生き方です。自分は今死のただ中に置かれている、だからもしかしたら明日召されるかもしれないし、あるいは10年先に召されるかもしれない、それは分かりません。分からないけれども、間違いなく自分は死のただ中に置かれている。ところが、そういう死すべき私が主イエスキリストによってあがなわれ、神様の憐れみと慈しみを受けて 今日生きることを許されている、そのことを知って神様に感謝して神様に信頼して自分自身を神様の御手にお委ねして神様のしもべとなって生きていくあり方というのもあるんです。で、こういうあり方を選び取る人にとっては与えられている人生の時間というのは自分が本当に神様に信頼し神様により頼んで生きるとはどういうことなんだろうかということを学んで生きていく時になります。神様に信頼して生きようとする人は神様を抜きにしたところで自分の人生を考えるということはできなくなります。自分の力や自分の富あるいは自分の蓄えによって自分でこの先生きていけるんだとは思わなくなります。そうではなくて今日朝の目覚めが与えられた地上に生かされていることを本当に感謝してその感謝と喜びをどうやって今日の生活に表したらいいだろうかって思いながら歩んでいきます。そして神様の救いの御業を褒めたたえて賛美し感謝して祈りまた神様に愛されている一人一人が本当に神様に信頼して生きることを知るように自分の身の回りの人たちのことを取りなして祈ったりあるいはその人たちに神様のことを伝えてきたりするように変えられていくんです。そして私たちがそういうあり方をすることを神様は本当に心から喜んでくださるんです。神様の前に豊かになるというのは、そんなふうに神様に信頼して感謝し、神様との交わりの中を生きていく生活だろうと思います。そして主イエスは、人間が本当にそういう生活を送ることができるようになるために、今神様と人間の間を隔てている罪の障壁をご自身が十字架にかかることで取り壊そうと考えてエルサレムへの道をたどっておられるその最中にあるんです。シエスは人間が自分の豊かさを求めて生きるんじゃなくて神様の前に生きるようになるそのためにエルサレムに行くんだと思って歩んでおられるんです。ところがです、そういう道をたどっておられるシエスに向かって相続問題を調停してもらい自分にも分け前を欲しいと願った今日の記事の最初に出てきた人というのは実はシエスが人々の上に願っていることとまるっきり反対のことまるっきり違うことを望んでたということになります。この人は濡れた庭の利益を得て自分自身の富を増すことで自分の人生が確かになる、そう確かにしたいからどうか、あの兄弟との仲裁に調停に立ってくれというふうにシエスに頼んだわけです。地上の富は神様に信頼して神様により頼んで神様から今日の命をいただいて喜んで生きていくというあり方から私たちをそれさせてしまう恐るべき誘惑者なのだということをシエスが教えようとしていることを今日の箇所から私たちは聞き取りたいと思います。なおもうちょっと注意して聞きたいんですがシエスはです今日のところでどんな貪欲にも注意を払い用心しなさいって教えておられます。どんな貪欲というのは裕福な人だけが誘惑されるとは限らないということなんです。自分では貧しく乏しいあり方をしていると考えている人でもです。それでもやっぱりその人なりにより多くを持ちたい、豊かになりたいと願う貪欲への誘惑が迫ってくることがあります。あるいは金銭に限らずです。名誉心であったり、あるいは才能であったり、熱心さの領域でも自分が見事になりたい。でそういうふうな形で私たちを誘ってくる誘惑というのは やってくるということを知らなくてはなりません。いろんな仕方で貪欲の誘惑というのは私たちに迫ってくるんです。でそう考えますと、実は私たち自身の力で、自分の力だけで誘惑を振り払うということはほとんど不可能だと言ってもいいほどだと思います。ですから実は主イエスは、私たちが自分を本当に神様にお委ねできるように祈ることを教えられているんです。主の祈りの中に、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえって、そう祈っていいんだって主イエスは教えてくださっています。試みに合わせないで悪から救い出してくださいっていうののことの中には、自分のために富を積むという誘惑からどうかこの私を守ってください、そして私が本当にあなたの前に生きる、その喜びを知るものとさせてくださいっていう、そういう祈りが含まれていることを覚えたいと思います。今日与えられているこの時を御言葉に身を傾けて、神様により頼んで生きるということを学ばせていただく時として、私たちそれぞれの生活に勤しむ幸いなものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たちは本当にしばしばこの地上で自分の名が大きくされたり、自分が豊かになったり、富が増えることを喜んでしまうような弱さがあります。あなたは私たちが生きるために必要なものを日々与えてくださり、そのあなたが与えてくださったために私たちは生まれてから今日までを歩んでくることを許されています。ところが私たちはそのようなあなたのなさりようにはあまり感謝せずに、自分の思いばかり先立たせて、さらに豊かに、さらに大きく、さらに強く、そのようなことばかりを考えてしまいがちです。どうかそのような愚かなあなたを離れたあり方に沈んでしまうのではなくて、あなたが日々憐れみを持って、また恵みのもとに私たちを置いてくださり、私たち一人一人をそれぞれの人生の中で守り持ち運んでいてくださることへと目を開かせてくださいますように、そしてあなたから生きることを許されているそれぞれの人生の中で、今日自分があなたに喜ばれるあり方をどのようにしたらいいのかを考え、またそのことを行って生きる、そのような新しいあり方をどうか私たちにお与えくださいますようにお願いいたします。主イエスがこの先もこの貪欲についての教えを何度も繰り返し語られるということは、私たちが本当にこの誘惑にとらわれやすいということであると思います。どうか、あなたがどのような貪欲からも私たちを守り、あなたのしもべとしての生活へと導いてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主、イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。